聖書をご覧いただきたいと思います。13章の36節以下をまずお読みすることから今日は始めたいと思います。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。36節にペトロの言葉が出てきます。主よ、どこへ行かれるのですかっていう言葉ですね。でそれに対してイエス様がお答えになっているわけです。私の行くところどこかっていうと、あなたが今ついてくることができないところだ。後でだったらついてくることができるようになる。何のことを言ってるか。ヨハネ福音書を少しずつ読み進めてきた私たちは分かると思います。イエス様が行くところ、それは十字架上での死ですね。死ぬんだっていうことなんですね。いや、もっとはっきり言うと殺されるんですね。十字架の上で病気になって死ぬわけじゃないので、殺されるわけです。でもこの今ヨハネ福音書、今お読みした物語の中ではまだペトロはそのことを知らない。イエス様が十字架の上で死ぬっていうことを知らないんですね。だからペトロがイエス様に食い下がります。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。ペトロはイエス様についていくっていうことがどういうことなのか、それはペトロ自身も命を捨てることなんだっていうことをまだ理解をせずにそう言っています。だからイエス様の行くところならどこにでも行くんだと、どこであろうと自分もついていく、これまでもそうしてきたようにこれからもそうするんだ、そのことはイエス様あなたが一番よくご存知なのではないですか。今までずっと一緒に辛い時も嬉しい時も一緒に過ごしてきたでしょうとは聖書に書いてないんですけど、まあ、そんな意味かなと思うわけですね。でそれなのに、なんで今私の行くところにあなたはついてくることができないって言うんですか。納得いきません。そんな憤るペトロの肉声を聞き取っていただきたいと思うんですね。イエス様の後についていきたいとそう思うペトロの気持ちはきっと純粋なものなんだろうと思いますけれども、私たちは福音書を何度も読んでいますので、そのように言ったペトロが最後どうしたのか、そのことも知っています。今日の今読んだ38節にあるように、ペトロはイエス様が裏切られて捕らえられて十字架にかけられて殺されるその時、ペトロはイエス様のことを見捨てて逃げてったんですね。そしてイエス様を見捨てるペトロは私たち一人一人の姿です。私たちも普段どれほど純粋な気持ちで祈りを捧げていても、いざとなったらイエス様を見捨てて逃げるような、そういう人間の集まりだと思います。そしてそのことはいつも自覚していなければいけないんだと思うんですね。先週もお話ししましたけれど、ヨハネ福音書に限らず福音書っていうものはイエス様が死んで何十年も経った後に書かれたものです。イエス様が死んでいなくなった後に残された弟子たち、その弟子の子供、その弟子の孫たちがですね、今自分たちが生きているこの状況においてイエス様から語りかけているメッセージはこれだ、これだって思う、その自分たちが信じるメッセージを書き表していったんですね。 イエス様が生きていた時の生前の物語を書くことによって、その枠組みを使って今イエス様が語りかけてくださっているメッセージを自分たちの信仰の表現として書き表していったのが福音書です。イエス様が生きていた時の過去の単なる記録、日記ではないんですね。今自分たちが生きている世界、時代を反映しています。今この時私たちにイエス様はこういうことを、こういうメッセージを語りかけてくださる、その信仰の表現、それが福音書です。確かにイエス様はもうすでに十字架の上で殺されてしまったんですね。この福音書を書いている時は、福音書を読んでいる時は、だからもういないわけです。けれども同時に矛盾すること、逆説的なことですけれど、イエス様はいつも私たちと共にいるんだという信仰を表現しています。弟子たちはそう信じて生きてきたんですね。キルケゴールっていう哲学者が同じようなことを言っています。2000年前に死んだイエス様は、イエス様が死んで私たちが生きている時代までも2000年ぐらい時間経っているわけです。過去の人です。でもそれにもかかわらず、今この時私と同時にイエス様がいると信じること、突き詰めて言えばそれが信仰なんだ、そういう言い方をしています。今日の14章もですね、イエス様が死んだ後それでもイエス様のメッセージを聞き取ろうとした弟子たちの信仰告白として読むことが一番ふさわしいと思います。イエス様が死んでいった後の時代、弟子たちはどのように生きたのか。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと自分たちにイエス様が今語りかけてくださると信じたんですね。ということは、裏を返せばそれはつまり弟子たちが動揺していたということを意味すると思います。弟子たちは心を騒がせて神様を信じられなくなって、イエス・キリストの福音を見失っていた、そういう現実だったんだろうと思います。で、私たちも同じだと思うんですね。イエス様は2000年前に死んでしまった、だから今私と皆さんが顔と顔をこう合わせてお話をしている、お話を聞いているような形では、私たちはイエス様とのお話ができない、イエス様に会えない、当たり前のことです。でも大切なことは、ヨハネ福音書を書き表した弟子たちがそうであったように、私たち自身も今この時代、この時、私に与えられているこの場所で、イエス様がこの私に、皆さんに何を語りかけようとしているのかということを信仰を持って、私たちが祈りながら考えて、そういう生き方をするかしないかということだと思います。日常生活の中で生きていく上で、イエス様が共にいてくださる、そのことを感じるっていうのは、口で言うのは簡単ですけど、時によくわからなくなります。どういうことなんでしょうか。毎週礼拝を捧げていても、毎日聖書を読んでいても、簡単にイエス・キリストの福音を忘れてしまいます。私たちは自分の状況がきつくなると、すぐに神様からの呼びかけに耳を塞いでしまうと思います。ペトロが十字架にかけられて殺されていくイエス様を見捨てて逃げたような、そんな一人一人が私たちだと思います。楽な選択ときつい選択があって、多くの場合私たちは楽な方の選択をまず選ぶことを考えると思います。それが自分のためになる、身の安全になると思って選ぶと思うんですね。でも私たち頭ではそう思っていても、本当に自分の心を見つめるとき、心の奥深い部分で落ち着かない、騒いでいる心、自分自身を発見すると思うんですね。確かにいろんな意味で、経済的にとか社会的にとか、いろんな意味があるかもしれませんけど、表面的にはうまくやっているように見えるし、実際うまくやっているのかもしれませんけれど、でも心の奥の柔らかい部分が落ち着かない、そんな時がないでしょうか。どんなに 頭で立派な理屈を作り上げても本能的にも感じるんですね。ごまかせない。私が選んだその選択は神を信じていない者の選択だ、イエス・キリストの福音に本当の意味で頼らない者の選択だということを私たちは分かると思います。心が騒ぐんですね。自分の心を見つめる人であればあるほど、ごまかせない人ほど自分の心が騒いでいる、そのことに気づくと思います。イエス様が私と共にいないっていうことに気づくんだと、だから心が騒ぐんだと思うんですね。14章の1節からもう一度聖書を読んでみたいと思います。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行って、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして、私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。心を騒がせる私たちに、イエス様がおっしゃるわけですね。心を騒がせるな、語りかけてくださいます。イエス様が共にいると信じられない私たちに、行って皆さんのために、私のために場所を用意してくる、そして戻ってきて皆さんを、そして私をイエス様のもとに迎えるんだって語りかけてくださっています。イエス様が共にいるかどうか、すぐ隣にいる人のようには感じられません。そして不安になります。信じられないから不安になります。私たちがイエス様が共にいることが分からなくなって不安になるとき、イエス様はどこにいるんだろうか。今日の聖書のメッセージを信じるならば、そのときイエス様は私たちのために場所を用意しに行ってくださっているって言うんですね。イエス様が用意してくださる私たちのための場所、それは私たちが神様と近くになれる、一つになれる、そういう場所なんだと思います。イエス様のうちに神様がいて、神様のうちにイエス様がいるように、私たちも今イエス様と神様と本当に近くにいる、一つにいれるんだ、そういう場所を私たちの日常生活の中のどこかに用意してくださっている、そのための準備をイエス様が今してくださっているんだ、そういうメッセージとして聖書のこの箇所を読みたいと思うんですね。私たちの生活の中でイエス様が準備してくださっている場所ってどこなんでしょうか。私たちはどこに行けばイエス様と神様と本当に近くに行くことができるんでしょうか。イエス様は十字架の上で殺されてしまった、でも復活したっていうのがキリスト教の信仰の根幹にあるもの、そして私たちもその信仰を信じています。イエス様は十字架での死に至るまで、その最後までご自分の道を歩かれたと聖書は私たちに伝えます。そのイエス様が私たちに語りかけてください。私たちがどこへ行くのか、その道をもう知っているんだ、皆さんは知っているんだ、そう語りかけてくださるんですね。どのような道をイエス様が行かれたのか、イエス様が私たちの生活の中にのどこに私たちのための場所、神様と近くなれる場所を準備してくれているのか、私たちはもう知っているんだ、そういうメッセージを聖書から聞き取りたいなと思うんですね。イエス様が歩かれた道は最後には十字架へと至る道でした。それは人の目から見たら受け入れがたい悲惨な惨めな道ですけれども、ヨハネ福音書はそれを栄光への道と表現しています。イエス様が歩かれた道と全く同じ道を私たちは歩かないかもしれませんが、イエス様が私たちに招いてくださっている私たちの道、私たちの生活の中にあってイエス様が準備してくださっている私たちの場所、そこに私たちが向かうとき、それは決して平坦で楽な道ではないかもしれない、むしろ暗くて辛い道のことの方が多いかもしれません。でもその道を行くときに私たちは神様と一つになれるんだ、今 イエス・キリストが共にいてくださるんだということを私たちが感じられるようになると、今日の聖書の箇所を通して私たちはメッセージを受け取りたいと思うんですね。私は道であり真理であり命であるというイエス様の言葉、イエス様が歩かれた道、イエス様が私たちのために準備してくださったその道を行くときに、私たちは本当のこと、真理によって自由にされ、神様の命の力が本当にどこから湧いてくるのかわからないような、そんな人によるものではない神による力が私たちの内側にみなぎるんだということを伝えようとしているメッセージだと思います。できたらその道を行けたらいいなと思うんですね。その道を行きたいなと思います。その道を行くための勇気と信仰、本当に謙遜な心、忍耐力をお与えくださいと祈りたいと思います。そろそろ今日のお話をまとめたいと思いますけれども、皆さん、クォ・ヴァディスっていう小説ご存知でしょうか。映画になったりもしたので、映画などでご覧になった方もいるかもしれません。紀元後1世紀のローマ帝国が舞台のようです。つまりキリスト教の信仰がまだ社会的に認められておらず、キリスト者が迫害を受けていた時代が背景になっています。つまり福音書の物語の時代の物語なんですね。クォ・ヴァディス、そういう小説です。ちなみにクォ・ヴァディスっていうのはラテン語なんですけれど、あなたはどこに行くのかという意味らしいです。ヨハネ福音書13章36節、ペトロの言葉をご覧ください。主よ、どこへ行かれるのですか。これがラテン語でクォ・ヴァディス、ドミネというのが主よ。大体こんな話ですよね。ローマ帝国においてキリスト者への迫害は日を追って激しくなるんですね。そして殺されることを恐れた者たちはローマから脱出する、そういうことが当たり前になっていくような時代です。ひどい時にはキリスト者は捕まえられて、ライオンと戦わせられた、見せ物にされた、そんなことも聞いています。でもペトロは最後までローマに留まりたいと思った。自分がイエス様を見捨てた過去を知っていて、もう繰り返したくないと思ったから。でも同時にペトロはキリスト者の、その時のキリスト教の共同体の指導者ですよね。イエス様の一番弟子ですから、ペトロが死んでしまうと影響が大きい、そう判断した周りの人たちはペトロを説得するんですね。自分のことだけを考えてはいけない。ペトロは後ろ髪を引かれる思いでしたけれど、でもしぶしぶながらローマを離れることに同意します。夜中に出発してアッピア街道を歩いていったペトロ、夜明けの光の中で向こうからこちらに来る誰かを見るんですね。それがイエス・キリストだった。でペトロは驚いてひざまずき尋ねるわけです。クォ・ヴァディス・ドミネ、主よ、どこに行くのですか。その時にイエス様が答えられる。あなたがもし今民を見捨てて行ってしまうならば、ローマから出て行ってしまうならば、私が代わりにローマに行ってもう一度十字架にかかろう。あなたが私の民を見捨てるならば、私はローマに行ってあなたの代わりにもう一度十字架にかかろうとペトロに言った。ペトロはしばらく気を失っていたけれども、起き上がると迷うことなくローマに戻って行って、そしてローマで捕らえられて十字架にかけられて死にますよね。イエス様と同じ死に方はできないと言って、ペトロは逆さ十字、逆さまに貼り付けられて死んだとも言われています。いずれにしても小説家のこう想像力が私たちの信仰の世界に豊かなメッセージを加えて見せてくれる例だと思います。殺されないようにローマから逃げようとしていたペトロが、向こうからやってくるイエス・キリストに出会う。イエス・キリストがローマに向かうんですね。出会ったペトロはもうこれ以上繰り返したくないと思って、ローマに、イエス様をもうこれ以上裏切りたくないと思ってローマに帰っていく。それがペトロの道だったわけですね。 ペトロはイエス様の歩かれたその道を歩きたい、その道を行きたいと思いました。そしてローマへと帰っていった。イエス様が語りかける声を聞いたわけです。私たちも今、生きている場所でイエス様が語りかけてくださる声を聞きたいと願います。そのためには私たちもイエス様が歩かれたその道、イエス様が私たち一人一人のために示してくださるその道を行かなければいけないと思います。道がどこか分かるだけじゃなくて、実際に歩いて行かなければいけないわけですよね。道は立ち止まって、あの道はどこまで続くのかとじっと眺めて見るものではなくて、一歩一歩実際に歩くものだと思うからです。苦しい道かもしれませんけれども、その道を行くときに、私は道であり真理であり命であるというイエス・キリストに出会うことができる。その道を行くときに私たちは真理によって自由にされ、神の命を感じることができるのだと信じたいと思います。一言お祈りをいたします。神様、どうぞこの1週間も私たち一人一人をお導きください。人の思いとらわれてしまう私たちですけれども、神の思いを心を開いて待ち望みつつ、イエス・キリストによって示されたその道をどうぞ大胆に歩んでいくことができますように、一歩一歩確実に着実に進んでいくことができますように力を与えください。主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。